ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。1月4日安倍総理大臣は年頭記者会見を行いました。本日はこの記者会見の模様のうち、北朝鮮関連についてお届けします。
皆様、明けましておめでとうございます。平成30年の始まりにあたって、先ほど伊勢神宮を参拝いたしました。第二次安倍内閣発足以来6度目の新年を迎え、まず冒頭、これまでの国民の皆様のご理解とご支援にこれからの御礼を申し上げます。昨年、北朝鮮は核ミサイルによる挑発行動を一方的にエスカレートさせました。我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しいと言っても過言ではありません。いかなる事態にあっても国民の命と平和な暮らしは守り抜く。従来の延長線上ではなく、国民を守るために真に必要な防衛力の強化に取り組んでまいります。同時に北朝鮮の政策を変更させるため、これからも国際社会と連携して力強い外交を展開する。昨年の総選挙での国民の皆様からの信任を大きな力に、本年も毅然とした外交を進めてまいります。北朝鮮の核ミサイル開発はこれまでにない、重大かつ差し迫った脅威であります。我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しい状況であると言っても過言ではないと思います。北朝鮮が我が国をはじめ国際社会の平和的解決への強い思いを踏みにじり挑発行動を繰り返していることを断じ容認するわけにはいけません。我が国が安保理事長を務めた昨年12月に北朝鮮問題に関する安保理閣僚級会合を開催しました。そして昨年11月にトランプ大統領が来日をした際、北朝鮮に対する圧力を最大限まで高め、北朝鮮の政策を変えさせていくということで完全に一致しましたが、この基本的な考え方にのっとって日本が議長国としてこの閣僚級会合において、核武装した北朝鮮は断じて受け入れられない、いかなる挑発行動にも屈することなく国際社会で一致結束して北朝鮮への圧力を最大限に高め、北朝鮮の政策を変えさせなければならない。 この考え方において国際社会の意思が改めて明確に示されることになりました。このような国際社会の意思を具体的行動で示すため、石油製製品の供給を昨年と比べ9割削減するなど、制裁措置を前例にないレベルまで一層高める安保理決議や中国やロシアも賛成し、全会一致で採択されます。1月と2月と寒さが一層厳しくなっていく中、北朝鮮における制裁の効果を注意深く見極めてまいります。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。1月15日、南北対話の再開について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月9日に、約2年半ぶりということになりますが、南北高位級会談というものが開催されました。2017年5月に韓国でムン・ジェイン政権がスタートしてからは初めての南北対話の開催ということになります。今回のこの高位級会談では3つの点について合意が成立をいたしました。南北はそれを別々に共同報道文として発表をいたしました。まず第1点でありますが、これは平昌東京オリンピックパラリンピック大会に北朝鮮が代表団を送る、参加をするということでありまして、一方韓国はそれに対して必要な便宜を保障すると、オリンピック参加問題についての合意であります。第2番目の合意点というのは、現在の軍事的な緊張状態を解消すべきだということで、南北は見解を共にしてですね、これを、この緊張状態を解決するため、軍事当局会談を開催するということについて合意を見ました。2017年の7月にムン・ジェイン政権はこの軍事当局会談の開催というものを北朝鮮に提案しておりまして、それが実現したということですが、ただ考えて振り返ってみますと、この軍事当局会談というのはパク・クネ政権時代に北朝鮮が韓国に対して提案していたものであると、双方軍事当局会談を開こうと言ってたわけでありますが、それがようやく実現をするということになったと言っていいかと思います。第3はこれ、南北関係で提起される全ての問題、経済やあるいは文化社会といった関係も含むということでありますが、そういう全ての問題に対してどう対応するか対処するかという点についての問題ですが、この点については共同報道文を見ると、韓国と北朝鮮の表現に違いがあると、それが非常に注目されるところであったかと思われますが、韓国の報道文によればですね、 まあ、その南北関係で提起されるすべての問題に対して我が民族が朝鮮半島問題の当事者として、まあ、対話と交渉を通じて解決すると、我が民族が朝鮮半島問題の当事者として、対応すると、まあ、そのように韓国側の報道文にはありますが、一方北朝鮮の報道文を見ますとそこが我が民族同士の原則に基づいて対話と交渉を通じて解決すると、我が民族同士の原則に基づきという表現になっていると、まあ、これは我が民族同士という言葉は北朝鮮が従来から非常に韓国に対して強調していることであります。1月9日の南北高位級会談でも当然のことながら北朝鮮はこの我が民族同士という言葉を使うことを、韓国に対して要求したと考えられますが、まあ、それを韓国は受け入れなかったと言っていいと思います。我が民族同士という言葉は、当然その中にはですね、アメリカを排除すると、あるいは米韓アメリカと韓国を罹患するという、まあ、そういう意味が含まれていると言っていいと思います。まあ、当然そういう目的を意図を北朝鮮は持っているということですが、まあ、文在寅政権はまあ、そうした北朝鮮の意図を今回、明確に拒否したと言っていいかと思います。確かに文在寅政権の南北関係の対応と姿勢というものを見てますと非常に積極的であって、まあ、アメリカと韓国との間で、まあ、南北関係の進展について、意見の差があるかもしれない、まあ、そういうことが散々、取り沙汰もされるということでありますが、まあ、しかし韓国文在寅政権にとってみますと南北関係というものは、まあ、揺るぎのない米韓同盟関係の上に推進するというのが今の文在寅政権の基本的姿勢だと言っていいと思いますし、まあ、そのことが今回の南北高級会談を通じて再確認されたと言っていいかと思います。まあ、いずれにせよ今回の高級会談を通じて北朝鮮は平昌オリンピックに参加をする、また南北間で軍事当局会談が実現すると、まあ、そういうことになると思いますが、しかしその後も南北関係がどんどん進展するかどうかという点についてはやはり北朝鮮が核問題についての姿勢を変えなければいけない、非核化に向けて、そのための具体的な行動、例えば核実験のモラトリアムを韓国に対してきちっと約束するというようなことが必ず必要になると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は昨年11月18日に新潟県で行われた忘れるな拉致県民集会新潟の中から拉致被害者曽我美好さんの娘さん曽我瞳さんのメッセージをお送りします。1978年8月12日当時の新潟県真野町で46歳だった曽我美好さんは娘の瞳さんと一緒に拉致されました。瞳さんは2002年10月に帰国しましたが美好さんはまだ帰国していません。それではお聞きください。
皆さんこんにちは、曽我ひとみです。今日は、天候も悪く足元の悪いところ、このようにたくさんの方がこの会場に足を運んでいただきまして、心より感謝をしております。ありがとうございます。ここで少しですが母親の話をしたいと思います。私が多分小学校5年生ぐらいだったと思います。妹は保育園です。その時まで母親と別れて暮らしたということはあまり記憶にありません。その時母は事故に遭って1週間ほど病院に入院することになりました。こんなに長く母と離れて暮らすなんて本当に考えてもいませんでした。そしていても立ってもいられなくなった私と妹は家を見に来ていたおばあちゃんの目を盗んで日曜日に靴も履かずに裸足で母が入院している病院まで二人で歩いていきました。本当に長い長い道のりでした。砂利道で靴もない、とっても足も痛かったんですけど、母に会えるという気持ちだけが後を押してくれて、ようやく病院に着きました。母は、ばあちゃんと一緒に来たのかと聞きました。だけど私たちは二人だけだよと言いました。母はとってもびっくりした顔をして、靴はどうしたと聞きました。靴は二人で玄関で脱いできたと言うと、やはり母は母です。何にも言わなくても嘘をついている二人の顔をちゃんと見て、言葉はなかったんですが、もうすぐ家に帰るからもう病院には来るなと言いました。また次の日も来たい気持ちでいっぱいだったのに、もう来るなと言われて、私と妹はその場で泣いてしまいました。その姿を見ていた母も一緒に泣きました。ほんの1週間母親と別れただけなのに、こんなにも会いたくて会いたくて裸足で病院まで行ったのに、もう39年母に会うことができていません。本当に苦しいです。母も86歳です。年を考えればいつどうなっても仕方がないのかなという年になっています。だからこそとっても心配です。これから日本で待っている家族の方ももうご高齢になられ、一日一日が本当に大切な時間です。皆様方には今までもたくさんの支援応援をいただいてここまでやってきました。だけど まだこの問題は解決していません。これまで以上に皆様方のお力をこれからもお借りして、一日も早くこの問題が解決するように願っています。どうかこれからもよろしくお願いいたします。
曽我美好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我美好さんの娘さん、曽我ひとみさんの忘れるな拉致県民集会新潟での発言でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。 日本時間の夜10時30分、夜11時30分からは、周波数 7295kHz、深夜1時からは周波数 6045kHz、深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時および12時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。